はい、それではですね、事実認定講座、はい、この回はガイダンスになりますね。はい、ガイダンスなので軽くですけど、この講座ね、どういう目的で作ったのかというのとですね、その予備試験、論文式試験においての実務基礎科目がね、どういった位置づけに当たるのかと、まあ、どのくらい重要なのかというのをね、軽く喋っていけたらなと思います。はい、まずはね、ガイダンス資料を目を通していただきたいんですが、一番最初、予備試験、論文式試験における、実務基礎科目の重要性とあります。はい、ちょっと見ていきましょう。現行の予備試験、論文式試験では、9科目の論文の合計点で合否が決まるわけですね。はい、ここの9科目というのは、基本7科目とですね、一般教養科目をカウント。で、実務基礎科目は1科目としてカウントですね。そうすると、まあ、合計9科目と。はい。まあ、当然ね、まあ、合格の最低ラインっていうのは、まあ、一概に、その、全部 B なら受かりますとか、全部 C なら受かりますとか、そういうことはね、なかなか言えないわけですけど、まあ、当然、まあ、すべての科目で A 評価取れれば、まあ、当然合格なわけですよ。まあ、ほぼ1位ということで合格なんですけど、まあ、それは理想ですよね。それ全受験生の理想ですけど、まあ、そううまくいくものでもないですね、当然。はい。で、そこでですね、じゃあ合格のためにと、で、重要になってくるのが、実務基礎科目の評価。これ実はかなり大事なんですね。なんでかというと、実務基礎科目というのは、成績評価書ね、成績通知書とかでは、1科目として扱われます。実務基礎科目はあなたは C ですとか、実務基礎科目はあなたは A ですと。民実、刑実というふうに分かれているわけではないんですけれども、その実際、その内実というのは、民事実務基礎と、刑事実務基礎、いわゆる民実、刑実と、の2つのまあ論文の合計点で実務基礎科目の評価が決まってくるわけですから、まあ事実上ね、得点上2科目分のウェイトを占めていると考えてもいいと思います。はい。そうなるとですね、実務基礎科目で、まあ良い評価、まあ A 評価、ないしまあ B 評価くらいまでですね、を取ることが合格への近道と言っても過言ではないと思いますね。はい。で、事実ですね、私も含め私の周りではですね、予備試験最終合格者の方というのは、実務基礎科目で良い評価を取っていることが非常に多いですね。まあ、これ予備試験最終合格者と言いましたが、まあ、予備試験の論文合格者、うん。では、実務基礎科目で良い評価を取っていることが非常に多いですね。はい。したがって、実務基礎科目、で、良い評価を取ることが、まあ、合格への近道でしょう。ということで、実は実務基礎科目とても重要ですよ、ということが、一点ね、お伝えしたいことになります。じゃあ次。実際にじゃあ実務基礎科目で、じゃあ良い評価を取るためにはどうしたらいいんですか、という話に入っていきたいと思います。はい。で、実務基礎科目というのは、司法試験では、現行制度の中でね、司法試験では出題はされないわけですよね。実務基礎科目といった科目は存在してないわけですね。はい、そうなるとですね、予備試験の論文試験でのみ、出題される科目になります。まあ、そうなると必然的にですね、その受験生、周りの受験生の学習の優先度というのも、まあ、基本7科目、に比べれば低くはなるのは、まあ、当然といえば当然かなと。はい。そうなると何が起きるかというと、あくまでもね、予備試験や司法試験の論文式試験というのは相対評価ですから、相対的に良い評価を取りやすい。まあ、言い換えれば狙いどころの科目とも考えられるわけですね。予備試験の論文式試験合格を考えた上では、実務基礎科目は実は相対的には狙いどころの科目になるんではないかということが、言えそうですね。はい。でですね、じゃあ実務基礎科目の中で、配点割合が高い分野というのが、今回ね、この講座で扱いたい、いわゆる事実認定とか言われる分野ですね。はい。まあ、ということは当然、配点割合が高いですから、事実認定の設問で良い点を取れる、高得点を取ることができれば、実務基礎科目は高評価をもらえそうと。引いては予備試験の最終合格が見えてきそうということですね。はい。で、まあ、そんなことは分かってるよと。配点割合は、ま、問題文のね、冒頭にも、刑実、民実ともに書いてあることがほとんどですから、まあ、いわゆる事実認定の、配点割合が高いことは、ま、分かってると。と言ってもですね、じゃあ実際にどのように高得点を取ればいいのかが分からないということは結構多いんじゃないかなというふうに思いますね。なんでかっていうと、その事実認定の分野っていうのは、どんな観点を持ってですね、何をどんなふうに論文組み立てていけばね、高得点を取れるのかが、あんまりこう、なんだろう、その受験会といいますか、受験会の中でも、こう明確にされてないような分野だと思うんですね、個人的には。まあ、加えてその、いわゆる当てはめと言われる部分ですよね。その、実務基礎科目以外の7科目においても、いわゆる当てはめとか、まあ、事実の評価と言われる部分ですけど、この辺については、どんな風に書くのが一番点が入るのかというのが、あんまりね、こう、受験生の共通認識としても、こう、持ってないような分野。ですから、言い換えれば、ここをね、しっかり考えていって、自分のね、武器にすることができれば、短期合格や、確実な合格が見えてくると。 ことになるんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には考えていますね。まあ、ですので、まずは、まあ、この講座ではですね、その実務基礎科目における事実認定というところに焦点を置いてですね、事実認定の設問で、高得点を取るための思考プロセス、まあ、どんなふうに考えてるんですかと、問題文どんなふうに読んでるんですかというのを紹介しつつ、実際に、実務基礎科目の過去問を用いて、答案例とともに、その活用法を習得していただける内容となってますよということですね。はい。で、最後、ガイダンスの最後ですが、まあ、事実の評価の可視化と書いてあるんですけど、ね、これどういうことかっていうと、まあ、先ほどもね、少し触れましたが、実務基礎科目の論文に限らず、論文で、法律論文で良い評価を取るためには、まあ、よくね、事実の適時だけではなくて、事実の評価をしなさいというアドバイスをね、耳にされたことがある方も多いと思うんですよね。で、私もね、この事実の評価という点に関しては、受験生時代強く意識していました。ただね、これ難しいのが、じゃあどんな風にね、いわゆる適切な事実の評価と言われるものや、説得力のある事実の評価というのは、事実の評価をしようと思ったところでですね、即座にできるようになるわけでは当然ないんですね。はい。まずは事実の評価をしようと意識することとても大事なんですが、じゃあ意識したからといって、すぐ事実の評価が上手くなるかといえば、まあ、そんなことはないと。で、これも受験生時代私も意識してたんですけど、じゃあ、最もね、効率的に点が入るような、高得点につながるような事実の評価の仕方をね、どんな風にね、取得するかというと、一番早いのはおそらく、もう出来上がってる他人の答案を見て、あ、そこから、あ、この評価いいなと思った事実の評価の仕方を自分の中でストックしておくんですね。ストックしておいて、あ、こういう事実関係の時はこういう評価ができるんだというふうに何個も何個もこう、なんだろう、こう引き出しをいっぱい持っておくイメージですね。そうすることで自然と、同じような問題ね、出てきた時に関しては評価しやすくなるとか。あとはうまい評価の観点を学ぶことによって、それを自分の中で応用して、初見の問題でも使えるようになるということが非常に、早くね、事実の評価、高得点につながる事実の評価というものを身につけるには最も有効かなというふうに思いますね。はい。したがって、まあ、本講座ではですね、まあ、私が、実際に、事実基礎科目の事実評価に関しては、事実認定に関してはですね、答案を作成しています。で、そこから、あ、こういうふうに評価するのが点が入りやすいんだなとかね、こういうふうに論文組み立てていけばいいんだなっていうのを、なんとなく感じ取っていただいて、で、そこからね、あ、この評価いいなと思っていただいたポイントとか、こういう組み立てすればいいんだなっていうのを、まあ、いわば答案から盗んでいただくというのを目的にも置いてますね。はい。そうすることによってですね、いわゆる点が入る事実の評価を身につけることでですね、実務基礎科目はもちろんなんですが、それだけでなく、他のね、基本7科目の論文の点数の向上にも役立てていただけると思います。ここでね、伸び悩んでる方って結構いると思うんですよね。受験生の中にも、いわゆる事実の評価当てはめができない。その法理論やそこまでの前提のね、法律や条文の回し方、とかね、扱い方に関してはよく勉強されていてできるという方も、このね、当てはめになるとね、急に何書いたらいいか分かんないとか、すごくこう薄くなっちゃうとかいうね、悩みを抱えている方にも、この講座は役立てていただけるかなというふうに思います。はい。ぜひね、ここの、答案を見ながら、多くの事実の評価に触れていって、まあ今ね、ご自身の引き出しやそのストックというのをね、増やしていっていただければと思います。はい。ではね、10分弱くらいのね、短いガイダンスでしたが、まあこんな感じでね、講座内容入っていきたいと思います。